33というかですね、砂の城ですね。
私たちはイエス・キリストの御名のもとに集まります。どうぞ御名が称えられ、そして御心が私たち一人一人の人生に、また心に成し遂げられますようにお願いいたします。父の御元から遣わす聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろうと言われました。どうぞ私たちを教え導いてください。それぞれの心の痛み、そして試練、今通過していることを全てご存知の神様ご自身、聖霊によって教え悟し導いてください。お願いいたします。感謝します。そして慰め励ます、慰めにしておられる神であるあなたが、どうぞ一人一人の手を取って導いてくださいますようお願いします。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。主を感謝します。今ここに一人一人がいるということ自体ね、 神のご計画のもとでここにいると思います。御心でなければ何一つ起こらないですよね。一応感謝します。今日はですね、このペテロの手紙、ルギンベル博士が書いたこれも参考にします。もちろん聖書を開きたい。今日はあの試練、ここにもね、あの書いてますけど、個人的な苦難の対処法というところですね。列王記のですね、19章1節からですね、8節まで読みましょう。
アハブはエリアのしたすべてのこと、また彼がすべての預言者を刀で殺したことをイゼベルに告げたので、イゼベルは死者をエリアに使わしていった。もし私が明日の今頃、あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていないならば、神々はがどんなにでも私を罰してくださるように。そこでエリアは恐れて命を救うために立って逃げ、ユダに属するベエルシバへ行って、しもべをそこに残し、自分は一日の道のりほど荒野に入っていって、出玉の木の下に座し、自分の死を求めていった。死をもはや十分です。今私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼は出玉の木の下に伏して眠った。天の使いが彼に触り、起きて食べなさいと言ったので、起きてみると、頭のそばに焼け石の上で焼いたパン1個と1瓶の水があった。彼は食べかつ飲んでまた寝た。主の使いは再び来て彼に触っていった。起きて食べなさい、道が遠くて耐えれないでしょうか。彼は起きて食べかつ飲み、その食物で力づいて40日40夜行って、神の山ホレブに着いた。
これね、列王記上の19章ですけど、18章17章を見るとですね、エリアはすごい対決するわけですね。バールの預言者たちがこの国をですね惑わしている、それに対して対決するわけですよね。神が選ばれた国でも、そこに偽りの教えっていうのが氾濫していると、神の祝福もらえないですね。もう悲惨な状態になるわけです。霊的に非常に間違っていました。バールは神ではないんだけれども、唯一神の神と一緒にですね、このバールの預言者たちもそこにたくさんいたわけです。そのイゼベルというのが偽りの預言者を自分の故郷から連れてきて、イスラエルの国に住まわせて彼らにポジションを与えたんですよね。それで国は間違った方向、そして自分の夫、つまり母御王もですね、たくさん惑わされてしまっているわけです。そこでこのエリア、預言者ですね、神の預言者が対峙するわけです。でこのちょっと前に起こったのが、バールの預言者400人ですか、みんな滅ぼすわけですね。でそんなに勇敢だったんだけれども、今度女王イザベルの怒りを買ってですね、お前を必ず殺すってね、そういった時、彼は急に恐怖に駆られたわけです、ね、この一人の女性の怒りに立ち向いてあたふたと逃げなければって、あんなにね、それで預言者400人に対抗してですね、神の力で滅ぼすことができたこの人がね、何か一つの恐怖にとられて、この女性の怒りに恐れをのいてですね、自分の命を救うために一生懸命逃げるわけですね。これはどんな預言者でも、神の人と言われる人でもですね、神様とのつながりっていうのをね、断たれてしまうと、そして自分の思いが恐れにフォーカスしていると、こういう状態になりうるということです。でここでですね、この流れで神の山ホレブについてですね、このエリアはあの有名なね、小さい細い声を聞きますよね。そこに神がおられるんです。神の御声を聞くわけですよね。そしてこの人は怯えてたのに勇敢な人にまた再びなります。で神に立ち返って、神の使命を心に抱いて、神の言葉によって力づけられるわけです。で私たちを強めてくれるのは、この 霊のパンですね。彼がどうしても大変だったとき、この天使のパンですね、実際の肉の助けも神は与えてくれました。でも人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉に生きる、ね、真に人を変えてくれるのは神の口から語られる言葉なんです。霊のパン、これが私たちの進路を変えてくれる、神の憐れみによって今日生かしてくれるこの肉のパン、ね、これ必要です。これが必要じゃないと言ってるわけじゃない、ね、その必要に応じて神は供給してくださる、ね、でも私たちが本当に向かうべきところに向かえるようにしてくれるというのは霊のパンなんですよね。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、ね、これがエリアがですね、その後神の声を聞いて逃げたその方向に出てきたところにですね、またその方角に帰っていくわけです。もっと来たところ危ない場所ですけれども、今度彼は作り変えられて神の使命に生きる、ね、ということです。神様は私たちをね、試練の中で作り変えることができます。でもそれは神の御声を聞くことによってですね、神様とつながりを持って、そして神の私に対するご計画は何なのか、これに耳を傾けて、そして自分個人に対する神の深い愛の計画に耳を傾けた時に、私たちは、そしてその言葉がですね、自分の心に深く根ざした時にですよ、作り変えられていくんです。神の言葉がね、深く私たちの中に根ざさないと、その結果としてね、途中で信仰が萎えてしまうということがあります、ね、これは私たち何度も学びました種まきの例えっていうのがありますよね。また13章ちょっと開いてみましょう。
その日イエスは家を出て海辺に座っておられた。ところが大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸に立っていた。イエスは例えで大きなことを語り、こう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くがよい。
それから弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。
しかしあなた方の目は見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく、多くの預言者や義人はあなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。そこで種まきの例えを聞きなさい。 誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものというのはそういう人のことである。石地にまかれたものというのは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことである。その中に根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。また茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐので実を結ばなくなる人のことである。また良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍あるいは60倍あるいは30倍にもなるのである。
石地にまかれたものっていうのがありますよね。御言葉を聞くと、これ20節ですね。御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。その中に根がないので、根が深くないっていうね、しばらく続くだけであって御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。しっかりと根ざすっていうのはね、私の言葉を聞いて行うものは岩の上に家を建てた人のようだってありますよね。そして洪水が来てもそれ倒れないって言ってるんですね。でもこれ聞いても行わない人っていうのは砂の上に家を建てた人のようだ。天気がいい時はいいんだけど、困難な時、洪水が来るとたちまち倒れて、その倒れ方ひどいって言ってますよね。根がここで、種まかれた時のその、心の状態っていうのは、深く根が地の中に伸びて、しっかりと、それから育つですね、植物を支えることができるような状態にならないものっていうのはね、これはその土地がですね、この根の成長に対して備えられない固くななところがあるわけです。この例えば私たちもね、クリスチャン生活していても、はじめ信じて、いい教えだからって言って信じて受け入れてもですね、なかなかそれ以上入ってこない、根が伸びない状態っていうのもありえますね。そして困難な時にそれが枯れてしまう。日差しがまた暑くなってですね、困難な状態、根が浅いと植物枯れますよね。それでこの土の状態、つまり心の状態ですね、神の種の根が私たちの中に深く根ざすことができるようにする。そしてイエス様の語られたことをですね、私たちが実行できるように、聞いて、聞くだけで行動に現れない、聞くだけで行いが変わらない、生き方が変わらないというのは、これこの御言葉の書かれているこの例えから言うと問題です。何がそれをブロックしているのか、なぜ根がいつまでも伸びないのか、しっかりと私の人生に神の言葉の効力が発揮されないのか、いろいろな原因があると思いますけど、一つですね、今日取り上げたかったのは、次のこの茨が塞ぐというのと通じるところがありますけれども、私たちがですね、知らないうちに自分たちの思いの中でですね、心を固くなりしてしまっている分野っていうのがいろいろあるかもしれない。これ自分のね、経験というか、これを少し分け合いますけど、自分のものの考え方っていうのがね、みんなそれぞれ人が十人十色で考え方がそれぞれ違っていると思いますけど、ここに私たちが共通しているのは、神の言葉、イエス・キリストの言葉を学ぶということのためにみんな来れてますよね。これ素晴らしい一致した条件というか、一致したところを持っています。ただそれをどれだけ深く入れるかどうかということについてですけれども、それにあたってですね、私たち一人一人のバックグラウンドとか通過してきた試練っていうのがね、そしてまたそれによって心が固くなってしまうというか、いろいろあるわけですね。心が固いと、土が固いと根がなかなか伸びていかないですよね。根が伸びないと、もちろんその植物っていうのは実をならせないんですね。 で嵐が来ると倒れてしまうような状態になります。まあ、私個人のそういう経験というか通過したことで、まあ、今まで配信したメールとかでもね分け合ってきましたけど、私の父はお酒飲みで、よく暴力も振るう人でしたね。それで、子供の時からですね、怖いというね、そして、だんだん成長してくるとこのような人のようにはなりたくない、そしてこの人の言うことに対しては反対の方向に進むというね、そういうきっと彼がこう言うんだったら別に反対のところに真理があるに違いないというね、まあ、彼が大きな会社に勤めたら勤めるべきだとね、そういうふうなことを言ってましたから、私はその反対の道をたどるっていうね。でこういうことっていうのは、それは私のケースで長い間知らないうちにそれが自分の決断というのにね、選択に影響を与えてしまっている、その試練がね、つまり私はこれが嫌だからこっちを取る、これは本当になんか経験にですねすごくこう左右されてるわけです。私の父親は亡くなったんだけれども自分をまだ支配してこれは嫌だというその反動で行動して、もういないんですよ、ね、自由になっていいんだけれど物事に対するそういう反応をずっとしてきてしまっている。私たちがですね、試練が人をですね柔らかにするか、あるいは固くなにするか、あるいは一つの経験、あるいは連続した経験がもうこれは本当に嫌だという思いが形成されますよね。でその時に神の恵みによってその神の目を通して、信仰の目を通してその試練を見れるか、あるいはもう自分の感情、自分が経験したんだからこれは確かなんだね、嫌な思いを本当にもう決してもうしたくないという固い決意というか、もう決まったというね、これすごく自分にとっては理にかなっているようで、そして自分が何年間もそれを辛い目にあったということで正当化できるんですけれども、でもその状況から解放されても自分のその固くなってしまったそのものの見方っていうのが解放されない。これを言うのはですね、私たちが知らないうちに自分の思考っていうのがもう形成されていて、そして心をもしかしたら固くなになってしまっていることで、必ずしもそれが賢い選択ではないかもしれない。自分には非常に賢く見えるんですよ。なぜなら体験したし、その過ちをそんな羽目にはもう戻りたくない、ね、経験的にはそれは賢い決断でしょう。ところで一つ欠けていることは、神はそれをどう見ておられるのかということです。経験によらないで、見たり感じたり聞いたりすることによらないで、神の言葉が何と言っているのかということを、つまり私は他のどんなことよりもこの人、あの人、この状況が私にしたあのひどいことを超えてですね、それらに左右されないで、神、私が愛する神、聖書で言っている神が私を命を捨ててまで愛するこの神に向き合って、私のこの残りの時間というのをね、どんな状況を通ったかもしれない、どんな困難を通ったかもしれないけれど、それはもう結構です。もう私の残りの時間をね、過去の苦い経験に左右されたくないってね、自分を愛している神に私は今会おうとしてるんです。そのために私は自分の人生を捧げた。私がこれをするのは それに対する嫌な反動として行動するんじゃない。それにこだわって行動するんじゃなくて、もう主が私にくださっている戒めに、私はただ主を愛するから、主が私を許してくださったから、私はその愛に応えていきたい。これがね、こういう部分が見えなくなっちゃうんですよ。主との交わりとね、主の御言葉は生きた主の御言葉の流れから断たれると、自分の経験とか見えるもの、また潮の流れ、こういうものが自分の行動を決定していくことになる。これ信仰じゃないんです。信仰というのは神様が自分に語っておられることを何よりも一番上に置くんです。ですから状況によって変わるということではないんです。エリア、あ、素晴らしいね、預言者っていうか大胆な預言者ですよ。天から火を下ろすっていうのはね、こういう人でも困難な状況に目を留めて、それによって自分が左右されるようにしてしまいました、ね、結局彼は戻らなくちゃいけない方がまた来たところから、ね、そしてもちろん神の声を聞いたので彼は新しい人になりました。でも環境はですね、また来たところに戻っていって、そこで神の御業をする。自分の命を守るためだったら、そんなまた来たところにまた戻ってその地域で行動するっていうのはね、理にかなったことではないですけれども、彼の心は作り変えられました。御言葉によって、彼は新しい召しを受けたんです。作り変えられたんです。一番彼にとって肝心なことは主の御心を行うということになったわけです。これを読んでいくとですね、一つまあ、これカタカナ言葉でそう書いてるんだけど、ヤハルっていうのはどうなんですか。ヤハル、ここの中に出てくるんです。待ち望むということに、望むということにね、訳されている聖書の言葉だそうですけれども、ある人はですね、この別の訳をしています。それはですね、身をよじるとかもがくというふうに定義づけることができると。つまり主を待ち望むという時ですね、その使われているその言葉っていうのはもがく、身をよじりながらもがくという、そういう意味にも取れるということをこの人は言っています。待ち望む時、そうですね、試されるわけです。主がこう語られた、でこれが真実だと思ってたんだけれど、どうしてこういう状態なんだろう、この神を疑う、そしてそういう状況に長くある置かれている自分の状態に対してですね、心固くなになってしまう、ね、これを気をつけなくちゃいけないと思うんですね。
気軽に待ってるんじゃなくて、ね、その待っている間、こう身がもだえるというか、辛い状況を示しているってことですね。
そうですね、うん、はい、その中で私たちは虚しくもだえているんじゃないんですね、待ち望むというのは神の約束の成就を待ち望んでいるんです。でも今まだ見てないから、その苦しみというのをですね、通過する、最後までその決意を保つということですね。